たします。本日この礼拝に与えられました御言葉はルカによる福音書16章1節から13節です。新約聖書の140ページです。ルカによる福音書16章1節から、イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけていった。お前について聞いていることがあるが、どうなのか会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにもいかない。管理人は考えた。どうしようか、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば、金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実な者は大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実な者は大きなことにも不忠実である。だから不正にまみれた富について忠実でなければ、誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ、誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。そこまでです。お祈りをいたします。それでは神の富と題しまして、シスト俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま、ルカによる福音書の16章1節から13節までをご一緒にお聞きしました。その始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。イエスは弟子たちにも言われたというふうに始まっています。でこの弟子たちにも言われたというのは、直前の15章のところで語られていた3つないし4つの例え話が、全部ファリサイ派の人たちや律法学者たちに向けて語られていたことに関係しています。主イエスがあるところで話をしておられると、その主の話をぜひ聞きたいと思って大勢の朝鮮人や罪人たちが集まってきました。 ところが主イエスの話を聞いている人たちの中には主イエスの出現を捕まえて揚げ足を取ろう、そんなふうに思って聞いている人たちもいて、その人たちが主イエスの言葉尻を捉える以前にそこに集まってきた人々の顔ぶれを見て主イエスを非難したんです。この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしている、そう言って主イエスを悪く言いました。でそれを受けて主イエスは失われていた人が神様の民の群れに連れ帰られることがどんなに大きな喜びであるかということを三つの例えでお語りになり、最後に夫と息子の兄のお話をもう一つ語って、自分自身の正しさを手いっぱい抱え誇らしげに歩んでいる在り方、それでは神様の慈しみと愛を受けて喜んで生活することができないのだと、そう教えられました。十五章というのはそんな風にファリサイ派の人たちや律法者たちに向けてずっと語られてきたのです。そして今日のところで主イエスはご自身の弟子たちに向き直って話し始められるのです。今日のところでは主イエスが弟子たちを教える目的に話しておられるのですが、場面としてはそこにファリサイ派や律法学者の人たちも依然として一緒にいます。主イエスの言葉に身を傾けているのです。それで今日は13節までを聞きましたけれども、次の14節になりますと、金に執着するファリサイ派の人々が主イエスの話の一部始終を聞いて主イエスを嘲笑うというようなことにつながっています。今日の例え話を主イエスは弟子たちに聞かせようそう思って話しておられるのですが、そこにいて耳を傾けているのは弟子たちだけではなく、主イエスに対して批判的な人々も、あるいは心の内で主イエスに反発を感じている人たちもここにいたのでした。主イエスはしかしそういう人たちも弟子たちと同じように父なる神様のもとに招きたい、そう思いながら話をなさっておられます。さて、しかしです。この日主イエスが弟子たちになさった例え話というのは、ちょっと聞きますと、一体これをどのように受け止めていいのか、戸惑うような例え話でした。一人の主人の財産管理を任されている管理人の例え話です。この管理人が主人の財産を無駄遣いしている。つまり、主人から預かっているものを浪費していると告げ口をする人があったのです。で、その結果この管理人は主人に呼び出され、管理人の仕事を取り上げられてしまうことになります。2節のところにそう述べられています。そこで主人は彼を呼びつけていった。お前について聞いていることがあるがどうなのか、会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。で、この主人はお前について聞いていることがあるがどうなのか、そう尋ねています。もしも悪い噂が根も葉もないでたらめであったならば、当然この管理人は釈明をして自分にかけられている権利が事実無根のものであって、自分は不正を行っていないと身の潔白を主張したことだろうと思われます。ところがこのところにはこの管理人がそのように主張したという様子は伺えません。ということはこの管理人について告げ口をされたその事実は本当のことで、そしてそのためにこの人は財産管理の仕事を取り上げられることが決定したということになります。主人に最終的な会計報告を出すまでのわずかな時間しかこの管理人には残されていません。その報告を出したならばこの管理人は財産管理の務めを解かれる、そういう状況になっています。そんなふうに誠に重苦しく緊迫した状況の中で、 この管理人は思いがけない行動に出ます。わずかに残されている時間の中で、管理人は主人から借財をしている債務者を次々と呼び出し、そして証文を書き改めさせ、債務のある人たちの負担を軽くしてやったというのです。5節から7節にかけてそのようなこの人物の行動が語られています。そこで管理人は主人に借りのあるものを一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスと言うと管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100クロスと言うと管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。一体ここでは何が起こっているのでしょうか。この管理人は主人から浪費を咎められて職を失おうとしています。不正の上にさらに不正を重ねていくのでしょうか。この管理人の姿はどうもそんな風に思えてならないんです。主人の財産を浪費した末、その最後のところでもなお主人の財産を目減りさせているように感じられてしまいます。ところがです、どうにもこの例えで腑に落ちないのは、この管理人の仕業を知った主人の態度なんです。普通に考えれば、この管理人の行動に憤り叱りつけるのが当然ではないでしょうか。ところがそうはならなかったのです。8節です。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。一体なぜ褒めたのでしょうか。この主人はバカなんでしょうか。途方もなく気前がいいんでしょうか。それともこの管理人の行ったことに何か隠された意味があるのでしょうか。ここで管理人が行ったことというのは一体全体何だったのでしょうか。それは利息を棒引きするということでした。現代の日本社会ですと、借金をすれば当然のこと、そのもともとのお金に利息を加えた金額を返済する、そういう義務が生じます。私たちは利子や利息が当たり前にある社会に暮らしていて、そのことを不審に思わず当然のことと受け止めています。ところが古代のユダヤの社会はそうではないのです。旧約聖書の立法では利息を取るということ自体が禁止をされていました。例えばレビ記の25章35節から37節にはこんなふうに述べられています。レビ記の25章35節から37節をお読みします。レビ記25章35節、もし同胞が貧しく自分で生計を立てることができないときは、寄留者ないし滞在者を助けるようにその人を助け、共に生活できるようにしなさい。あなたはその人から利子も利息も取ってはならない。あなたの神を恐れ、同胞があなたと共に生きられるようにしなさい。その人に金や食料を貸す場合、利子や利息を取ってはならない。 このところに明らかに義士も利息も取ってはならないということが繰り返して語られています。義士や利息を取る目的でお金や食料を貸してやるのではなくて、むしろ同行を助けるように施してやるか、あるいは貸すとしても利息を取らない無利子で貸し与える、それが求められていました。ですから表向きにはですユダヤ人の社会の中では利息は存在しないということになっていたのです。日本の社会だと当然利息を支払わなければ借金することはできない、でそういうお金や食料がユダヤ人社会では無償で貸してもらえたり、あるいは贈り物として受け取ることができたのでした。しかしです、そういう表向きの話と現実とは実際にかなり違っていたようなんです。古代のユダヤにも現実には利息のようなものが存在しました。それってどういうふうな形で存在したのでしょうか。それは借金の証文の額面を実際に借り手額よりも大きい額に書くということで、実際に返済の時にもともと借りた額よりも多い額を返さなければならない、そういう仕方になってたんです。表向き利息は取らないことになっていますので、例えば80万円の現金を融通してもらった人が、私がお借りしたのは100万円ですという借用証書を書いて、そして実際にその20万円を利子として支払うということが横行していました。この管理人はです、あとわずかしか残されていないその限られた時間の中で、自分の主人に負債がある人たちを呼び集めて、彼の手元にある借用の証文をすべて借りた時の本当の金額に合わせてやったんです。それはもともとの立法の精神にかなう行いでした。そうやってこの管理人は自分の主人に損害を負わせることなく借金をした人たちの負債を軽くしてやって、そして主人に対しても自分に対してもお金や食料を借りた人たちが感謝して好意を寄せるように仕向けたのでした。主人が抜け目ないと言って褒めているのはそういう管理人のやり方なんです。もともとの油や小麦粉は、これは主人の家の倉庫から運んで貸し付けたものです。しかし、証文の額面にかかわらず、実際にどれだけの分量を貸し付けたかということを知っているのは、その財産を実際に運んで貸し与えた管理人だけです。この人は、自分の働きのあり方を咎められて、勤めも収入も一切失ってしまう、その瀬戸際のところ、一歩手前のところで、自分の記憶を総動員して、主人から借財した人たちに、本来の金額や分量を示してみせることで、多くの人の好意を受けられるようにしたのでした。それが、この管理人にとって、自分が今まで歩んできた管理人としての人生の総決算であり、これはいわば彼の人生の棚卸しをしているようなことだったのです。主人への会計簿を出すように求められた管理人は、そんなふうなやり方で彼がこれまで行ってきたことに向き合い、そして正直にまた愛を持って出会った人に向き合ったのでした。主イエスはそういう例え話をなさった後に、この例えをこんな言葉で締めくくります。8節のこと、後半です。この世の子らは、自分の仲間に対して、光の子らよりも賢く振る舞っている。 これはどういうことを教えようとしているんでしょうか。今日のこの例えに出てくる管理人は、主人から落ち度を指摘され、その指摘に対しては申し開きができないと考えて、もうじき職を失う状況になります。しかしその状況で自分がこの先もなお生き続けていくことのできる道を懸命に考え、ついに多くの人たちの感謝と好意によってその人たちに支えてもらって生きていく道をどうにか切り開けそうになっています。この世の子らにはいつでもそんなところがあるのではないでしょうか。どうやったら困難の中でも自分がこの先生きていけるかということを真剣に考え、行動して道を切り開いていく、そういうつもみのようなものがこの世の子らにはあるのではないでしょうか。暗闇の中に置かれても懸命に手探りをして前に向かって進もうとする、そういう力がこの世の子らにはみなぎっているのではないでしょうか。ところがです、光の子らには時としてそういう楽しさが失われてしまう場合があり得るのです。光の子というのは主イエスの光に照らされて、自分の惨めさに気づかされながら、同時にその主イエスの十字架の救いによって心励まされ、温められて新しく生きるようになっている者たちです。自分は本当に惨めだけれども、しかし許されて新しい命を今日生きることができるようにされている。自分はその光の中を歩んでいるのだということを知っている人が光の子らです。ところが、そういう光の子らが時として落とし穴にすっぽりとはまり込んでしまう、そういう場合、そういう危険があり得るのです。すなわち主の光に自分は照らされている、でそう心に思うことですっかり満足してしまって、自分はもうこれでいいのだと思って、光の子とされていることに感謝をして、それにふさわしい歩みをする、光の子らしく生活するということを忘れてしまうという場合があり得るんです。主が共に歩んでくださる生活というのは、私たちが実際にそこを生きていく生活です。その生活の中に主イエスが常に伴ってくださり、本当に固くなで弱く愚かなもの、惨めなものに過ぎず失敗しがちな私たちを絶えず慰め、支え、励ましてくださるんです。ところが、そういう生活の中に現に置かれている光の子らが、大変それを喜びながらも、しかし感謝せず、賛美も祈りもしないで、ただ漫然と生きてしまうということがありえます。すると光の子とされている生活というのは、ただ頭の中で自分は許されたと思っているだけの生活になってしまう。実際にそのことに感謝をして光の子らしく歩もうとしないならば、光の子というのは実際には闇の中を歩んでいるのと何も変わらなくなってしまいます。そういう場合には、自分が光の子であるというのは自分の頭の中の考えに過ぎないということになってしまうわけです。本当にキリストに伴っていただいて罪を許され、新しくされている光の子だとされているのであれば、そのことに感謝して喜びと賛美を表し、またキリストが私たちを愛してくださっているその愛のお裾分けを自分の周りの人たちへも運んでいって、みんなで共に喜んで生活できるようにと祈り行動する、それがあるべき姿ではないでしょうか。ところが弟子たちは、自分たちがシュエスと今共に歩んでいる、シュエスから教えていただいたり励まされたり温められたりすることですっかり満足してしまう、そういうことがあり得るので 主イエスはおっしゃるのです。実は主の光に照らされるときに、私たちは一人の例外もなく、この例え話に出てくる管理人のような立場に置かれることになります。主人の財産を浪費してそのことを咎められている、そういう管理人のような立場に私たちも置かれるのです。それは私たちに神様が与えてくださった人生を神様に喜ばれるように用いるのではなくて、自分のために用いて浪費してしまうということがあるからです。主の光に照らされて、その光の中で自分自身を正しいものだと主張したり、自分自身を誇れる人というのはどこにもいないのです。で、この例えの管理人の場合には、彼が記憶する管理人の主人に負債がある者たちに対して利息を棒引きにしてやり、仲間として迎えてもらおうとしました。で、こういう管理人のあり方を例えの中から聞かされるときに、振り返って私たちは自分自身のありようということを考えることができるのではないでしょうか。主イエスの光に照らされている、そしてそこで自分の過ちと罪が明るみに出される。で、それと同時に主イエスによって許された、新しい命を基準にされている。そうであるならば、私たちは自分自身が歩んできた道の中で失敗をしていた事柄や、行うべきで行わなかった事柄というのを懸命に思い返して、それをもう一回行ってみようという新しい志が与えられて当たり前ではないでしょうか。主イエスの十字架の許しの光の中に立たされる、そしてその主イエスに感謝をしながら、私たちはもう一度ここから私たちが自分のなすべき歩みへと送り出されていくのです。主イエスは光のことされた者がそんな風に生きていくことを9節でこういう言葉で教えられました。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を救いなさい。そうすれば金がなくなったとき、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。不正にまみれた富というふうに言われているのは、少し言葉が強く聞こえますけれども、これ実は私たち自身の今日の命と人生です。私たち自身の生活の中に神様の前に罪があり、不正を犯している、そういうところがあるからです。しかしそれでも私たちは裁かれて滅ぼされてしまっているのではなくて、今日自分の宝を与えられ、また自分自身の命を生きることができるようにされています。私たちに与えられているこの命が私たちに今日与えられている富であり、それは不正にまみれていても私たちに与えられているものなんです。で、それを用いて友達を救いなさい。主イエスはそうおっしゃいます。なぜか、いざその金がなくなって人生が立ち行かなくなるときに、なおそこであなたは永遠の住まいに迎えられるようになるからだと主イエスはおっしゃいます。金がなくなったときというのは、実は今日の例えの直前のところで主イエスが話しておられた放蕩息子の例え話を思い起こさせるような言葉です。あの弟息子は父親から離れ遠い国に旅立って、そこで父親から受け継いだ財産を全て吸って使い果たしてしまい、無一文になります。今日のこの管理人で言えば、浪費の管理を尽くしてついに自分に委ねられていたお金が何もなくなってしまう。放蕩息子と管理人は実はそういう意味ではよく重なっているんですね。弟息子はその境目で大いに苦しんだのですが、主イエスはそこで今日あなたに委ねられている富を誠の友を作るために持ちなさい、そうおっしゃいました。あの弟息子は上辺の付き合いで表面的な友達しかできなかったために、そこで友人になった人を頼って自分を支えてもらおうとしたのですが、不 豚の世話をするというユダヤ人とすればありえないそういう境遇に追い込まれました。そうではなくて本当の友を作るためにあなたは働きなさいとそうおっしゃるんです。今日自分が生きている生活を不正にまみれた富と言われることには反発する方もいらっしゃるだろうと思いますが、実はこの言葉はもう一回11節にも出てまいります。だから不正にまみれた富について忠実でなければ誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものに忠実でなければ誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。そう言われています。不正にまみれた富とは私たちが今日生きている今の人生だと申し上げました。今日の命に忠実である、神様の前に忠実に生きているということが言い換えられて、それは十二節では他人のものなのだと言われています。私たちが今生かされているこの命と人生の本当の持ち主は一体誰なのでしょうか。自分の命や自分の人生なのだから当然私のものだ。多くの人がそういうふうに考えますけれども、実は命を私たちに与えてくださっているのは神様であって、そして私たちは神様から貸し与えられている命を今生きているのではないでしょうか。命が自分自身のものだと考える人は限りあるこの命の時間を自分の思いのままに振る舞える一つのステージのようなものだと考えて自己実現を図ろうとします。自分の思い通りに生きることができたらそれが何にも勝る一番いいことなのだとそう思う人は多くいます。けれどもシエスは私たちの命と人生は本当は他人のもの、すなわち神様のものであって、一時神様からお借りして預けられているものなのだ、そうおっしゃるんです。いずれはこの命と人生は神様にお返しをするものです。決算報告を出して、そして私たちは神様のもとにこの命をお返ししなければなりません。でその命をあなたはどう生きるのか、主イエスはそうお尋ねになるのです。自分自身のものであれば好き勝手に生きればいいということになるでしょう。しかし命と人生の本当の持ち主が神様であるのならば、私たちは今日この命を生きて、そしていろんなことができるようにされていることを感謝しながら喜んで神様のものとして生きていくのが本当の姿ではないでしょうか。シエスは一人の管理人の例え話を弟子たちに伝えながら、あなたの命と人生が本当は神様からお借りしているものなのだ、お預かりしているものなのだということに気づかせようとなさいます。そしてその神様に感謝し賛美して生きる生活を始めるようにと招いてくださるんです。終わりに、一人のしもべは二人の主人に金使えることはできないのだ、そういうふうに言われています。あなたの命とあなたの人生は一体誰のものなのか。あなたが命を神様からお預かりして生きるのならば、神様の御心に従って生きる、この私は神様のものです、そう言い表して生きるのが本当の姿ではないか、そうおっしゃるんです。私たちは与えられているこの命と人生を神様を褒めたたえることに用いながら歩みたいと思います。そしてまた私たちの置かれているこの社会、こ これも今は私たちのものではなくて、教会の外にたくさん神様を知らない人たちがいますけれども、この人たちは教会のものでは、神様のものではないように生きていますけれども、しかし私たちはそういう世界にも忠実に仕えて生きる在り方を与えられたいと思うのです。他人のものについて忠実でなければ、誰があなたのもの、あなたのものを与えてくれるだろうか、とここに言われています。私たちはこのように大変な思いでお仕えしながら、私たちに与えられている神様が共にいてくださる富を手渡しながら、みんなで神様が与えてくださる恵みの裾分けに預かりながら、みんなで一緒に生きていく。その時に教会の中に新しい人たちも加えられてくるのだろうと思います。私たちはそんな風に感謝をして、今委ねられているものを精一杯に用いて生きる、そのようなあり方を新たにされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主人の財産を浪費していると告げ口された管理人は、そのことについては申し開きをする術を持ちませんでした。ただそのところでもう一度自分の行ってきたことを振り返って、そして正直に周りの人たちと一緒に生きる、そのような身の丈に合った在り方へと立ち返り、主人から褒められたという例え話を主イエスが聞かせてくださっています。私たちはしばしば自分に預けられているに過ぎない、この命と人生を自分自身のものであるかのように錯覚し、そして乱暴に用いてしまったり、また周囲に対して傍若無人であったり、あるいは冷淡であったりする、そのような失敗をたくさん繰り返してきました。しかしどうかあなたがこの命を本当にあなたのものとして私たちに委ねてくださっていることに感謝をしながら、もう一度ここから新しい歩みを始めることができますように、私たちが与えられている隣人と誠実にまた愛を持って交わり、そしてあなたの恵みを共に分かち合いながら生きる、そのような生活を私たちにお与えください。あなたが私たちに与えてくださっているこの命と人生は良いものとしてあなたがお与えくださいました。どうか私たちが心を込めてあなたの愛を表しながら生きるものとさせてください。人生の中には豊かさがあり、そのことに誘惑されて私たちはしばしば傲慢になり、あなたから離れてしまいがちです。どうかあなたが私たちに本当に良いもの、良い務め、良い人生を与えてくださっていることを心に留めながら、平らにあなたの御言葉に導かれて歩む、そのような生活を送らせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。